掛川市議会だより、令和4年5月1日、第81号、令和4年2月定例会の内容をお知らせします。主な内容、2ページ、トピック、政策提言、3ページ、ウクライナ侵攻に断固抗議する決議、4ページ、タブレット端末を本格運用、5ページ、予算・決算・審査制度検討特別委員会、6ページ、令和3年度一般会計補正予算の概要、7ページ、常任委員会委員長報告補正予算、8ページ、令和4年度当初予算一般会計補正予算の概要、9ページ、常任委員会委員長報告当初予算、10ページ、一般質問、14ページ、審議結果一覧、16ページ、未来日誌、議会研修会、傍聴席、表紙の説明、編集後期。表紙説明。表紙いっぱいに大きく表現された茶の宮金次郎くんの貼り絵です。金次郎くんの肌や髪、着物、しょいかごとその中身のお茶の葉など、すべてが色の濃淡で表現されているので、通常見ている印刷物の金次郎くんより立体感があり、温かみが感じられます。背負っているのぼりには、掛川市議会だよりと書かれています。表紙終わり。議会から市長へ政策提言。掛川市議会では各常任委員会が1年間のテーマを定め、調査研究を進めてきました。11月の議会報告会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度もウェブ開催とし、常任委員会の活動報告などを行い、市民の皆さんのご意見を伺いながら、調査研究を進めました。11月定例会、政策議会では、常任委員会協議会を開催し、行政との意見交換などを行い、さらに検討しました。これら所管の常任委員会が調査研究の成果としてまとめた2つのテーマについて、全議員による政策討論会で討論を重ね、提言として取りまとめ、令和4年3月30日に掛川市長へ提出しました。写真が2枚あります。1枚目には、議長から市長へ提言書を渡すと書かれています。写真説明。市長と議員6名が並んで写っています。市長と議長が2人で提言書を持っています。2枚目には、提言書の内容を市長へ説明と書かれています。写真説明。楕円形のテーブルに市長と10名ほどの議員が着席し、説明している様子です。写真終わり。広域連携について、今後、高齢化や人口の低密度化などにより、行政コストは増大するが、資源は限られ、各自治体は財源不足や専門人材の確保が懸念される。そこで、市民生活や行政サービスの維持、さらなる向上を図るため、近隣市町と様々な分野で連携することがより重要と考える。この度の新型コロナウイルスのワクチン接種において、袋井市、森町との連携によるエコパ会場の設置は、積極的な連携の取り組みとして実感するところである。広域連携において、中東沿地域を掛川市が主体的に牽引することを期待し、次の通り提言する。1、町内に広域連携の研究会を立ち上げ、課題意識を持って取り組むこと。2、市民ニーズに合った DX の推進を図るとともに、広域的な視点でも検討すること。3、森掛川インターチェンジを生かした土地利用と地域活性化策を広域連携も視野に検討すること。子どもの貧困対策について、2018年3月に掛川市子どもの貧困対策計画が策定された。子どもの貧困は虐待や育児放棄、いじめなど様々な問題につながる可能性があるとともに、教育格差によって大きな社会的損失となる恐れもある。 これからの人口減少社会に立ち向かうためにも、子どもの貧困対策は重要な課題である。また、新型コロナウイルスの影響により、支援の必要な子育て世帯は増加傾向にある。掛川市としても、子どもの貧困を見逃さない体制を強化し、子どもの居場所づくりを積極的に推進していくべきである。また、保護者の経済的負担軽減のため、就学援助制度についても、対象者が利用しやすくなるよう改善する必要がある。このようなことから、掛川市子どもの貧困対策計画改定においては、数値目標を明示した実効性のある計画とし、子どもの貧困対策を充実させ、生まれ育った家庭の経済状況にかかわらず、すべての子どもたちが未来に希望を持つ持続可能な掛川市を作るため、次の通り提言する。1. 子ども家庭総合支援室に福祉職を追加配置するなど、町内体制の強化に取り組むこと。2. SDGs プラットフォームの仕組みを活用し、子ども食堂や学習支援などの子どもの居場所づくりを担うキーパーソンの育成を図ること。3. 子どもの居場所を運営する団体への市独自支援を検討すること。4. 就学援助制度の周知方法及び申請方法の改善を図るとともに、制度内容の充実に努めること。学校指定の学用品の自由化やリユースを促進し、保護者の経済的負担の軽減を図ること。全会一致で可決。ロシア連邦によるウクライナ侵攻に断固抗議する決議。ロシア連邦は、去る2月24日、国際的な警鐘と自重を求める声を無視して、ウクライナへの軍事侵攻を開始した。これは国連憲章と国際法に違反し、国際社会の平和と安全を著しく損なう明白な侵略行為であり、非核平和都市宣言自治体として断じて容認することはできない。よって、掛川市議会は全世界が一体となって世界平和の実現に向け全力を挙げて取り組むよう強く訴えるとともに、世界の恒久平和を願い断固たる決意でロシア連邦のウクライナへの軍事侵攻に強く抗議し、直ちに戦闘を停止し、ウクライナから軍を撤退させることを強く求める。以上、決議する。令和4年3月9日、掛川市議会。令和4年度からタブレット端末を本格運用。掛川市議会では、議会及び議員活動の活性化、議会運営の効率化及びペーパーレス化に取り組むため、昨年10月からタブレット端末の運用を開始しました。議員は6月定例会より、行政から提出される資料、一部は除く、は原則タブレット端末を利用し閲覧することになります。本会議及びすべての委員会が対象であり、本格的にペーパーレス化が進むことになります。今後、議会の ICT 化を推進することで、さらなる会議の効率化や、紙資料の削減に取り組んでいきます。導入目的と使用方法。ペーパーレス化。会議、本会議、委員会などの資料をデータ化し、会議の効率化を図ります。情報共有の効率化。議員への資料提供を紙からデータとし、紙の通知を廃止し、メールで通知を行います。省資源化の推進。紙の資料を削減し、省資源化、省力化を図ります。オンライン会議、Zoom などのアプリを利用したオンライン会議を実施します。その他、災害時などの緊急情報伝達や市民への広報広聴活動に使用します。導入から運用までの流れ、令和3年10月、タブレット端末、ペーパーレス会議システム導入、掛川市議会会議規則改正、本会議委員会でのタブレット端末の使用を規定、掛川市議会委員会条例改正、オンライン委員会の開会を規定、掛川市議会オンライン委員会運営要項制定、 令和4年2月、全員協議会をペーパーレス化、令和4年2月定例会本会議委員会にペーパーレス会議システム試験導入、令和4年3月、議会運営委員会オンライン委員会を開会、令和4年6月、令和4年6月定例会本会議委員会にペーパーレス会議システム本格導入予定。写真があります。本会議でタブレット端末を使用と書かれています。写真説明。会議場の机の上に各議員がタブレットを置き、画面を見ている様子です。写真終わり。予算決算審査制度検討特別委員会委員長報告概要。地方分権時代における議会の役割と責務は増し、市民に開かれた議会を目指して、積極的かつ継続的な議会改革、議会活性化に取り組んできました。このような中、予算決算審査の改革の発端は、予算を各常任委員会に分割付託しているのは、議案一体の原則から問題ではないかという意識からでした。行政実例では、予算は不可分であって、委員会としての最終的審査は一つの委員会において行うべく、二つ以上の委員会で分割審査すべきものではないとして、分割付託を認めていませんでした。掛川市議会は、議会改革の先進地として、これまでの審査方法を見直し、令和4年度から予算と決算を総合的に審査する新たな手法を取り入れるため、令和3年5月、本特別委員会を設置しました。予算と決算を総合的に審査する新たな手法について議論を重ねた結果、これまで以上に監査の意見を活用するなど、審査の充実を図るとともに、詳細な審査を行うために分科会を設置し、論点整理を行った上で、議長を除く全議員20人で審査に当たることとしました。本特別委員会の協議結果を踏まえ、令和4年2月定例会において、掛川市議会委員会条例を一部改正し、予算決算常任委員会を設置する運びとなりました。委員長草賀昭吉。予算決算の審査方法と書かれた図があります。議案が本会議に送られ、議案質疑、委員会付託、そちらが予算決算委員会に付託され、分科会設置、議案送付、9月決算、関西憲章質疑、会派。これが総務、環境産業、文教構成の各委員会分科会に送付され、質疑、審査、論点整理、意思決定がなされ、予算決算委員会に送付され、分科会報告、補足質疑、論点討議、討論、採決され、本会議に報告され、委員長報告、討論、採決となる。令和3年度一般会計補正予算第14号の概要。補正額11億5831万円。補正後の予算額563億4087万円。第14号主な補正。普通退職手当額増4590万円。令和3年度の退職予定者数に合わせる。生活保護扶助費増4645万円。生活保護の受給世帯数の増加などによる。原油等価格高騰に伴う公共施設維持管理経費増4794万円。電気料増4500万円。燃料費増147万円。施設管理運転業務委託料増148万円。エネルギー価格高騰による。指定管理施設営業損失保証金追加1784万円。市の要請に基づき、施設休館などを実施した指定管理者への保証金。天竜浜名湖鉄道地域鉄道対策事業費補助金増 1187万円。新型コロナウイルス感染拡大防止の影響による旅客収入減少などに対する補助金。農業用ため池整備事業費増5800万円。農業用ため池調査にかかる委託料9池から17池。保育士、放課後児童支援員等処遇改善事業追加1916万円。公立57万円。私立1749万円。放課後児童支援員110万円。保育士などの処遇改善を実施する施設に対する臨時特例交付金。常任委員会委員長報告。令和3年度補正予算関係議案などを3つの常任委員会に付託し、審査を行いました。質疑より抜粋。環境産業委員会委員長藤原正光。
質問します。電気量について、今後の対策として市場連動型と重量料金型のプランを混在させることができるのか伺う。
お答えします。電気料金が高い施設については、他社と比較し、切り替えも視野に入れ検討していく必要があると考えています。
質問します。天竜浜名湖鉄道の状況について、天竜浜名湖鉄道の経営状況と支援策について伺う。
お答えします。現時点で1億1600万円の赤字、1億600万円の資本欠損、6月には資金ショートする見込みであり、単年度ごと資本欠損状況を見ながら追加支援を検討していきます。
質問します。下水管路建設費について、管路建設費委託料の減額理由について伺う。
お答えします。管路工事の設計委託料は入札査金によるもので、建物保証調査委託料は調査対象宅の事前・事後調査が不要となったことなどの精算によるものです。総務委員会委員長寺田幸宏。
質問します。電気料について、掛川宝徳パワー株式会社から調達する場合と、他の電気事業者から調達する場合の電気料の違いはあるのか。
お答えします。電気料設定の仕組みが異なり、宝徳パワーが電力市場の影響を即座に受けるのに対して、他の電気事業者の場合は 3、4 ヶ月遅れて反映されるので、同時期に単価に反映されたと仮定すると、燃料高騰の影響金額はほぼ同じです。
質問します。マイナポイント申し込み支援事業について、マイナポイント申し込み支援事業は具体的にどんな内容であるのか。
お答えします。本庁と支所に支援のためのブースや相談のためのコールセンターを設置し、スムーズなポイント取得のため支援していきたいと考えています。
質問します。人事管理費について、普通退職手当の増額が大きいが、退職の理由として次の道にステップアップするためというケースはあるのか。
お答えします。退職の理由は自己都合が主であり、家庭の事情や中には次に向けたステップアップという方もいます。人事としては定年まで働いてもらえるような環境づくりをしていきたいと考えていますが、世間の流れとして一つの組織にとどまらず次にチャレンジしていくという傾向もあり、苦慮しています。文教厚生委員会委員長峰岡慎吾。
質問します。保育士等処遇改善臨時特例交付金について、この補助金の対象となる施設と職員の雇用形態について伺う。
お答えします。施設に勤務するすべての職員が処遇改善の対象となりますが、認可外施設は対象外です。また、公立の職員は会計年度任用職員のみ対象となります。
質問します。配食サービス事業について、 配食業者選定のプロポーザルではどのような改善があったのか。
お答えします。複数事業者から選択できるようになり、利便性が向上しました。
質問します。病院の誘致活動について。地域医療拡充支援診療所誘致等補助金の減額理由は。
お答えします。医師会と連携して誘致活動を行う予定でしたが、新型コロナの対応に追われ進めることができませんでした。令和4年度当初予算の概要。市民や企業などの様々な挑戦を応援する未来チャレンジ予算と位置づけられた予算が提案、可決されました。一般会計は前年度比 5% 増の509億1000万円、児童子ども園建設、企業誘致、ワクチン接種などのコロナ対策、DX の推進などにより過去最大の予算規模になりました。区分、令和4年度、令和3年度、増減の順にお伝えします。総額864億765万円、828億9226万円、35億1539万円増。一般会計509億1000万円、484億8000万円、24億3000万円増。特別会計251億8025万円、243億8218万円、7億9807万円増。企業会計103億1740万円、100億3008万円、2億8732万円増。なお、特別会計は国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、掛川駅周辺施設管理、後財産区などで、企業会計は水道、下水道などです。歳出予算構成費、一般会計、目的別。民生費 33.4%、教育費 11.6%、総務費 11.6%、衛生費 10.5%、交際費 10.3%、土木費 10%、労働費 3%、消防費 3%、商工費 2.9%、農林水産業費 2.7%、その他 1%。未来チャレンジ枠を創設し、各課からの提案による新規15事業3489万円を実施します。未来チャレンジ枠の新規事業抜粋。アニメシュートを活用した町おこし500万円。街中空き店舗活用。チャレンジベース中町348万円。道路など損傷通報システム66万円。掛川市防災航空隊高校生ドローン隊202万円。ウェブ会議システム導入市議会193万円。注目事業 DX 推進、家庭の避難計画作成デジタル化386万円。小中学校授業支援ソフト導入2464万円。ポストコロナ対応、新型コロナウイルスワクチン接種対策3億9106万円。高齢者ワクチン接種移動支援、タクシー運賃助成330万円。主な事業、教育文化、部活動地域展開推進785万円。掛川城天守閣など改修2億9859万円。健康子育て福祉、児童子ども園施設整備11億5182万円。引きこもり支援378万円。環境、公共施設太陽光発電導入ポテンシャル調査1000万円。公用車への電気自動車導入126万円。産業経済シティプロモーション、企業立地促進4億1840万円。掛川茶 リブランディング2000万円。観光地ワーケーション受け入れ環境整備促進500万円。安心安全都市基盤海岸防災林強化6億3490万円。お達者半額タクシー実証実験400万円。共同広域行財政地区まちづくり協議会支援8500万円。自治区タブレット導入1062万円。令和4年度一般会計補正予算第1号の概要。新たな廃棄物処理施設整備に関する検討を行うため、検討委員会委員報奨費等及び調査委託料を追加。補正額1054万円。補正後の予算額509億2054万円。常任委員会委員長報告。令和4年度予算関係議案などを3つの常任委員会に付託し、審査を行いました。質疑より抜粋。環境産業委員会委員長藤原正光。
質問します。掛川茶消費拡大事業について、掛川茶リブランディングプロジェクトの事業内容を伺う。
お答えします。お茶と暮らしウェブサイトの更新、SNS の運用、コンテンツ、印刷物や PR 関係グッズの作成、ブランド事業、販路拡大のための拠点開発調査、オリジナル商品の開発、ほのぼのパスパネル設置等を行う予定です。
質問します。公共交通の拡充と福祉施設の充実について、お達者半額タクシー実証実験事業と福祉課のタクシー助成との併用は可能か伺う。
お答えします。可能であり、今後公共交通の拡充と福祉施策の充実について検証していきます。
質問します。河川愛護活動の持続について、河川愛護団体謝礼の増額理由を伺う。
お答えします。自治会の負担軽減と持続的に活動してもらうため、担い手を増やすことや、どうしたら愛護につながるかを考慮したためです。総務委員会委員長寺田幸宏。
質問します。庁舎管理費の電気料の契約について、市として電気料の契約を全体で一括契約することができれば、少しは安く抑えることができるのではないか。
お答えします。市役所として一本化すれば、大口契約となるので、大口割引の可能性を探り、検討していきたいと考えています。
質問します。学校再編の所管について、公共施設マネジメント推進事業のうち、学校再編の所管について、教育委員会ではなく、令和4年度組織される資産経営課で行うのか。
お答えします。所管は資産経営課が中心となって進めていきます。一番の方針は、子どもたちにとって最適な状況を提供することであり、この点を主眼において、市長部局と、教育委員会で協力していきたいと考えています。
質問します。DX 推進計画推進費について。誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化推進の観点で、市民向けに講座を開くなど予算化されているものはあるのか。
お答えします。市民向けにデジタル化についての講座を開催していく予定です。文教構成委員会委員長峰岡慎吾。
質問します。引きこもり支援事業について。引きこもり支援事業対象者について伺う。
お答えします。若い方を重点に、女性の方や発達障害の方など特定の方を対象とした日を設けることも考えています。
質問します。学校再編計画について。今後、学校再編をどのように進めようとしているのか。
お答えします。教育委員会では、今まで通り、学園をベースに学校の再編などについては進めていきたいと考えています。
質問します。給食材料費について、食材の高騰に対する対応策をどのように考えているのか。
お答えします。加工賃のかからないパンなど、安価な食材に変更するなど、工夫しながら対応しています。一般質問 Q&A。 QR コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、各議員の一般質問の動画が視聴できます。QR コードは各議員の名前の横に掲載されています。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。愛護活動に頼っている地域の草刈り作業を持続可能な体制とするには、地域の草刈りを行う有償ボランティアを地区内で養成する、減少傾向にあるシルバー人材を育成・支援する、全市的に活動を行う草刈り応援隊を行政主導で立ち上げ支援し、市民活動団体として育成することも有効な手法と考えるが、見解を伺う。
お答えします。ボランティア活動に必要な支援策を研究する。掛川リバーロードサポーター制度の登録団体には、活動時に使用する物品の提供を行っています。また、河川愛護実施団体には謝礼をお支払いしています。両制度を広く案内し、団体の増加、活動の定着や活性化が図られるよう支援策について研究していきます。また、シルバー人材センター会員数は減少傾向ですが、今後も業務が継続できるよう支援していきます。
質問します。持続可能な自治区・地区組織のあり方は、多くの住民が負担なく参画する持続可能な街づくりができるよう、市があるべき自治区・地区組織の先行事例を示すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。組織などの見直しに取り組む地区の実例を示していく。現在、複数の地区において、組織などの見直しが進んでいるため、地区同士での情報共有や意見交換の場を設けるなど、先行して取り組む地区の実例を示し、水平展開を図ります。また、事業目的などの見直し、デジタルを活用した取り組みの推進などを地区とともに検討していきます。
新しい風、藤沢京子。質問します。ヤングケアラーへの支援策を。ヤングケアラーを支援することと同時に、子どもたちがヤングケアラーにならないよう、未然に防ぐ社会づくりが必要であると考えるが、見解を伺う。
お答えします。ヤングケアラーの早期発見、早期支援の推進に努める。ヤングケアラーは、早期発見、早期支援、周知、啓発が必要です。そのような状況にある子どもを把握した場合、子ども家庭総合支援室は、学校教育課や学校と連携し、ケース会議などを行い、必要な制度や支援につなげていきます。昨年、県が実施した調査の分析結果を待ち、実態及び課題の把握とともに、関係機関がより一層の連携を図り、早期発見、早期支援、周知、啓発の強化に努めます。
質問します。オルテナティブスクールの検討を。多様な教育ができる町として、子育て世代からも選ばれる市であるため、フリースクールなどのオルタナティブスクールの検討を進めるべきと考えるがいかがか。オルタナティブスクールとは、公の教育とは異なる独自の教育理念、方針により運営される学校の総称です。
お答えします。多様な教育の場を提供するための支援を検討していく。オルタナティブスクールは、日本国籍を有する学齢児童生徒を就学させても、就学義務を履行したことになりません。しかし、児童生徒のために多様な教育の場を提供することは大切です。誰一人取り残さないためにも、どのような支援が必要か検討していきます。
創成会、石川のり子。質問します。放課後児童クラブに6年生まで受け入れる考えは、市内38カ所ある 放課後児童クラブは場所によって利用できる学年が違う。フルタイムなどで働く家庭では子どもが安心して過ごせるように6年生まで受け入れる考えはあるのか伺う。
お答えします。定員超過の解消を優先し受け入れを進めていく。6年生まで受け入れができない主な理由は施設の面積の不足であり、3年生や4年生でクラブの定員を超過していると認識しています。定員超過の解消を優先し解消後に6年生の受け入れを進めていきます。
質問します。放課後等デイサービスを利用したいときどうすればいいのか。障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さん、支援が必要なお子さんが放課後等デイサービスを使いたい場合、どのような流れで利用できるのか伺う。
お答えします。掛川市から受給者証が発行され利用開始となる。事業所見学後、福祉課で面接と申請をし、障害児支援利用計画を障害児相談支援事業所または保護者で作成し提出していただきます。福祉課で審査後、受給者証が発行され利用が開始されます。対象は学校に通う支援が必要なお子さんであり、掛川市では特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室に通っている場合や、療育手帳などをお持ちの場合にサービスを利用できます。それらに該当しない場合、医師の意見書によりサービスが必要と判断されれば利用することができます。
創成会鷲山則夫。持続可能な共同のまちづくりとは、自治会とまちづくり協議会の違いがわからないと思いながらも、市民の皆様には日々手探りで共同のまちづくりのためにご尽力いただいている。両者の違い、関係性について見解を伺う。
お答えします。市民の皆様へ役割の違いなど周知に努めていく。自治会は最も基礎的な地縁による組織で、住民相互の親睦や区域内の生活環境を保全するなどの活動をしています。一方、地区まちづくり協議会は、おおむね小学校区を範囲として、自治会だけでは対処が難しい課題の解決に向けて取り組むなど、自治基本条例の理念である市民主体による共同のまちづくりを具体的に進めるための組織です。市民の皆様へ役割の違いなど周知に努めていきます。
質問します。誰一人取り残されないための情報発信とは。福祉に関する行政サービスは市民自らが手続きをすることによって享受できる。出生から死亡まで各世代でどのような手続きが生じるか、中学生でもわかるサイトが必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。すべての人が利用しやすいホームページを目指していく。掛川市公式ホームページは、すべての人が確実に情報を取得できること、知りたい情報に容易に到達できることに配慮するよう、ガイドラインのもと運用しています。トップページに目的別ガイドを設け、ライフイベントごとに手続きを集約しています。今後も利用しやすいホームページを目指していきます。
日本共産党議員団勝川志保子。質問します。市民要望の高い補聴器の助成制度の創設を早急に。先の議会に請願書名も提出された補聴器購入助成制度は、県内でも広がっている。聞こえに関する調査などを行った上、早急に制度創設の検討をすべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。実態調査や他市の導入状況を踏まえ、創設を検討していく。昨年、市民団体の皆様と意見交換の場を設けるとともに、高齢者に対し聞こえについての予備調査を実施しました。今後、より多くの市民に対して状況把握を行います。高齢者実態把握調査の中でも聞こえに関するアンケートを実施します。それらの結果をもとに、すでに実施している 市町などの導入状況を踏まえ、補聴器の購入助成制度創設を検討していきます。
質問します。木育を取り入れた子育て施設整備を。駅前西街区は民間への売却時、子ども館の計画があり、市民は期待していた。コロナの影響もあり、子育て関連施設計画は縮小されている。木育を取り入れた子育て施設を整備し、駅前活性化と子育て支援の相乗効果が図れないか伺う。
お答えします。子育て世代の要望や意見を事業者に伝え、協力していく。駅前に民間活力による子育て関連施設が整備されると伺っていますので、子育て世代からの要望や意見を事業者にも伝え、相互に協力していきます。木育については、子どもが木に親しむ良い機会と考えますので、子育て支援拠点などに取り入れることができるか研究していきます。
その他の質問事項、市民に利活用される22世紀農家公園のあり方について、市民派公明クラブ久保野愛子、質問します。私の健康人生設計ノート、市民の利活用への広報啓発は、超高齢社会における尊厳ある終末医療のあり方などに生かしていくために、ノートの利活用状況や効果を検証する必要もある。今後の市民への普及や利活用について伺う。
お答えします。ホームページの見直しや、市公式 LINE で情報発信をした。本年度は世代を超えた PR を図るため、配布場所やホームページ内容を見直したほか、市公式 LINE で情報発信しました。自身の健康・医療のことや、終末期の過ごし方などが、このノートを介することで、早い段階から家族などと共有しやすくなります。今後は、アドバンスケアプランニングや、エンド・オブ・ライフケアなどの取り組みと連携を深め、活用していきたいと考えています。アドバンスケアプランニングとは、人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族などや医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うこと。エンド・オブ・ライフケアとは、年齢や健康状態、診断名を問わず、最後までその人らしく生きることができるように支援するケアのことです。
質問します。22世紀農家公園内に乳幼児等の水遊び場所の創設は、水遊びを通して五感が刺激され、バランス感覚や身体能力が養われ、水の面白さや怖さを体験的に学べるなど、効果が期待できる乳幼児などの水遊びの場所の整備について伺う。
お答えします。現在のところ、水遊び場の整備は考えていない。乳幼児などの水遊び体験の場について、現在のところ、22世紀の丘公園への整備は考えていません。しかし、期間限定で仮設のプールを設置している事例もありますので、指定管理者と連携し、安全面も考慮しながら、乳幼児用の水遊び場についても実施の可能性を研究していきます。
共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。市が支払う電気料金が大幅増額となった原因は？令和3年度当初から市が電気を購入している掛川宝徳パワー株式会社は、自前電源が全くない上、市場連動型の料金体系しかない。一旦、市の施設すべての電気の契約先を以前の供給者などに変更すべきではないか。
お答えします。一部の施設は契約先の見直しを検討する。中長期的な視野に立ち、脱炭素やエネルギー地産地消に向けた取り組みを行っていく必要があることから、すべての施設で契約を解除することは考えていません。しかしながら、現状の電力市場価格高騰による影響は大きいものであると認識していますので、一部の施設については 契約先の見直しを検討していきます。
質問します。来年の大河ドラマを見据えた取り組みは？高天神城跡や六砦について現状を見れば、外向けの PR よりもまずは通路や道標など最低限の整備を行い、眺望の確保や説明板の設置などを行うべきではないか。
お答えします。高天神城の説明看板の設置などを計画している。 NHK 大河ドラマの放映に合わせ、まずは史跡である高天神城の説明看板の設置やパンフレットの作成を計画しており、その中で六砦についても紹介していく方向で進めていきます。なお、中村砦については眺望の確保ができるよう保全会と協力し、現地の整備を検討していきたいと考えています。
その他の質問事項、副市長2人体制のもとにおける戦略官の位置づけについて。創成会安田明、質問します。特定健診受診率向上のための具体策は？市総合計画では特定健診受診率の目標を令和7年度 60% としている。この目標を達成するためにどのような具体策を講じるのか伺う。
お答えします。受診率向上のため5つの取り組みを行っている。受診率向上への具体的な対策としては5つの取り組みを行っています。1つ目は受診券を対象者全員に送付。2つ目は行動分析した結果を用いてナッジ理論を活用した未受診勧奨通知を定期的に送付。3つ目はがん検診とセットにした受診しやすい環境づくり。4つ目は節目年齢受診者の検診費用無料化。5つ目はかかりつけ医への定期受診者や職場検診を受けている方には検査結果の情報提供を依頼したことです。
質問します。魅力ある図書館にするために、市の予算における過去5年間の図書購入費の推移を見ると年々減少している。学びの主要な拠点としての魅力を維持するためには図書購入費を増やしていくことが大切だと考えるが、見解を伺う。
お答えします。限られた予算を有効活用していく。図書館では掛川市が進める DX の一環として、紙媒体の図書と電子図書をお互いに保管するものと位置づけ、資料の購入を進めています。今後も限られた図書購入費を有効に活用し、市民にとって魅力ある図書館になるよう要望をできるだけ取り入れた蔵書構成に努めていきます。
日本共産党議員団大井忠、質問します。ゴミ処理施設建設の議論には市民の声を反映させるべき。新設するゴミ処理施設の整備方針について広範な議論を保障し、市民の意見が反映されるよう検討委員会での議論を開示していくのか伺う。
お答えします。検討委員会は公開で行い、市民対話集会で報告する。検討委員会は公開で開催します。検討経過については適切な時期に市民対話集会で報告するとともに、議会にも報告していきます。
質問します。デジタル技術を活用した新しい交通計画の検討を、将来の自動運転実用化などを見据え、現在の路線バスやデマンドタクシーにとらわれない全く新しい都市政策としての交通計画を検討すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。公共交通の在り方について研究を進める。自動運転システムやAI の活用は、高齢者や学生をはじめ利用者の利便性向上を図る上で大変有意義であると認識しており、近い将来現実となると考えています。今後 MaaS などの新たなモビリティサービスや自動運転など新技術を活用した公共交通に向けてスムーズに移行できるよう、公共交通の在り方について研究を進めていきます。 MaaSとは、モビリティ・アズ・ア・サービスの略。従来の交通手段・サービスに自動運転や AI などの様々なテクノロジーを掛け合わせた次世代交通サービスのことです。
その他の質問事項、新たな廃棄物処理施設と掛川市の施策との整合性について。
2月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決同意。予算。令和3年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第4号について、令和3年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第3号について、令和3年度掛川市公共用地取得特別会計補正予算第1号について、令和3年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第1号について、令和3年度大阪土方工業用地整備事業特別会計補正予算第2号について、令和3年度東山財産区特別会計補正予算第1号について、令和3年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第3号について、令和3年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算第3号について、令和4年度掛川市公共用地取得特別会計予算について、令和4年度掛川駅周辺施設管理特別会計予算について、令和4年度大阪土方工業用地整備事業特別会計予算について、令和4年度上西郷財産区特別会計予算について、令和4年度桜木財産区特別会計予算について、令和4年度東山財産区特別会計予算について、令和4年度佐塚財産区特別会計予算について、令和4年度倉見財産区特別会計予算について、令和4年度掛川市水道事業会計予算について、令和4年度掛川市簡易水道事業会計予算について、令和4年度掛川市公共下水道事業会計予算について、令和4年度掛川市農業集落排水事業会計予算について、令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算について、揮発。ロシア連邦によるウクライナ侵攻に断固抗議する決議について、掛川市議会委員会条例の一部改正について、条例、掛川市職員の育児休業などに関する条例の一部改正について、掛川市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、掛川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正について、掛川市営住宅管理条例等の一部改正について、掛川市汚水処理施設条例の一部改正について、掛川市農業集落排水処理施設条例の一部改正について、掛川市立学校設置条例の一部改正について、掛川市学校給食共同調理場に関する条例の一部改正について、掛川市消防団条例の一部改正について、掛川市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、掛川市上内田四区財産区特別会計条例の制定について、掛川市上内田四区財産区運営基金条例の制定について、掛川市南郷財産区特別会計条例の制定について、掛川市南郷財産区運営基金条例の制定について、掛川市倉見財産区管理会条例の制定について、掛川市倉見財産区特別会計条例の制定について、掛川市倉見財産区運営基金条例の制定について、掛川市倉見財産区管理会の管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について、掛川市犯罪被害者等支援条例の制定について、掛川市佐塚財産区 管理会条例等の一部改正について、掛川市個人情報保護条例の一部改正について、掛川市職員の分限に関する条例の一部改正について、人事、掛川市東山財産区管理委員の選任について7件、掛川市倉見財産区管理委員の選任について7件、掛川市副市長の選任について、掛川市教育委員会委員の任命について、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて2件。賛否の分かれた議案、賛成多数可決。議員名が掲載されているので読み上げます。創成会松本人志、安田明、石川のり子、鷲山のりよ、高橋敦人、山田浩二、藤原正光、寺田幸宏、山本雄三、二村玲一、新しい風、橋本勝弘、松浦正美、峰岡慎吾、藤沢京子、移民派公明クラブ、久保野愛子、山本幸男、日本共産党議員団、大井忠、勝川志保子、共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美、市政会、草賀昭吉、令和4年度、掛川市一般会計について、令和4年度、掛川市国民健康保険特別会計予算について、令和4年度、掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について、令和4年度、掛川市介護保険特別会計予算について、この4つの議案に対して、大井忠、勝川志保子議員が反対で、他18名は賛成です。掛川市上内第4区財産区議会設置条例の制定について、掛川市南郷財産区議会設置条例の制定については、鈴木久弘議員が反対、他19名は賛成。掛川市職員の給与に関する条例の一部改正については、大井忠、勝川志保子、鈴木久弘議員が反対、他17名は賛成。掛川市国民健康保険税条例の一部改正について、令和3年度掛川市一般会計補正予算第14号について、令和3年度掛川市介護保険特別会計補正予算第3号について、令和3年度掛川市水道事業会計補正予算第2号について、令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計補正予算第2号については、大井忠、勝川志保子議員が反対、他18名は賛成。第2次掛川市総合計画基本構想の改定について、大井忠、勝川志保子、鈴木久弘議員が反対、他17名は賛成。令和4年度掛川市一般会計補正予算第1号について、大井忠、勝川志保子議員が反対、他18名は賛成。なお、議長の松本人志議員は採決には参加しません。未来日誌、4月13日現在の予定です。今後変更される可能性があります。4月22日金曜日9時30分本会議、4月臨時会、5月19日木曜日9時全員協議会、6月8日水曜日9時30分本会議、開会議案の提案説明、20日月曜日9時本会議一般質問、21日火曜日9時本会議一般質問、22日水曜日9時本会議一般質問議案質疑委員会付託、本会議終了後予算決算常任委員会、分科会部門別常任委員会、23日木曜日9時30分分科会部門別常任委員会、24日金曜日9時30分分科会部門別常任委員会、29日水曜日9時30分、 予算決算常任委員会7月5日火曜日9時30分本会議委員長報告質疑討論採決閉会22日金曜日9時全員協議会議員研修会掛川市議会では議員の能力向上を図るため議員研修会を行っています。令和4年1月21日中部電力株式会社から浜岡原子力発電所の近況報告について資源エネルギー庁原子力立地政策室から第6次エネルギー基本計画の概要についての説明を受けました。令和4年2月7日掛川市袋井市議会議員合同研修会では千葉県市川市職員議会事務局実務研究会会員の野村健一氏から自治体議員のコンプライアンスについての講演をオンラインで受けました。今後議員研修会で学んだことを議会活動に生かしていきます。傍聴席地域住民は町を選んで生まれたのではなく誰もお互い格差がない対等を求め地域発展を望む。そこに行政と議会が関係し行政組織は地元住民があって成り立つ。市民は生活環境を良くしたいために汗水出して働き税金を納付し行政はこの税金を多くの市民の幸せのために執行する。行政は許認可の権限を持って立場を有利にする中で行政の動向が市民のためか行政は個人、地域、組織、全体の利益が偏り格差があってはならない。そこで市民代表の議会が行政をしっかり監視し問題点に対し厳しく問い追及すべき。議会は賛成議員でなく質問で行政の通常言葉今後検討の答弁をさらに追求する議会であってほしいと願う。佐塚区石川和夫。今月の表紙掛川西高校美術部の皆さんの作品細かく切った紙を貼り合わせて部員全員で制作しました。愛嬌のある可愛い茶の宮金次郎ができました。写真があります。掛川西高校美術部と書かれています。写真説明男子2名、女子10名の計12名の部員が2列に並んで写っています。編集後期、令和3年度の議会だより分科会では、若い世代にも議会へ興味を持っていただきたいということで、表紙のイラストを依頼しています。これまで3つの高校が表紙を飾っていますが、いかがでしょうか。カラフルで奇抜なアイデアはいつも感心させられます。市民の皆様が興味ある内容を掲載し、分かりやすい表現で、誰もが読みたくなる議会だより作りを心がけていきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、お気軽にお寄せください。議会だより編集分科会副主査、松浦雅美。編集発行は、掛川市議会、静岡県掛川市、長屋一丁目一番地の1、電話 21-1160、ホームページアドレス https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp 市議会だより裏表紙の右下に QR コードが掲載されています。